あとは始めてなかったりないでしょ。大丈夫ですね。はい、じゃあお祈りを持って始めていきたいと思います。天の父なる神様、皆を賛美いたします。礼拝の後に交わりが与えられて、そして、今日はこのように御言葉を聖書を学ぶ機会が与えられていることもありがとうございます。少し気温が高くなって暑くなってます。それぞれの体調も守られてお疲れにならないで、また有意義な学びの時となりますように、あなたが私たちに神の言葉聖書を与えてくださっている恵みを感謝します。私たちの御言葉の信頼がますます深まるように、そのための助けとなる良い機会として祝福し用いてください。お委ねしイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、ということで、旧約聖書全体を1時間で学ぶというのは大変難しいことなんですけれども、今日は本当に大枠というんでしょうか、大きな流れだけでもね、押さえておきながら、でも自分は今こういうところを読んでるんだなっていうのがこう分かるのはとても大事なことだと思いますので、今日は1時間で学ぶ旧約聖書という題で学びをしていきたいと思います。で、旧約聖書ってそもそもどんな書物なのかっていう話なんですけれども、アウグスチヌスという方が、レジュメ皆さんありますね、アウグスチヌスというですね、有名な古代の神学者がいますけれども、その人が旧約聖書と新約聖書の関係についてこういうふうに説明しているそうです。旧約聖書の中に新約聖書が隠れており、新約聖書の中に旧約聖書が現れていると。で、アウグスチヌスによれば、旧約聖書の中に新約聖書が隠れているんだそうです。ですから読んでいるときにどこに隠れているかなと意識しながら読んでいくと、いろんな発見があるんじゃないかなと思います。例えば詩編23編で、主は私の羊飼いってダビデが歌ってる歌がありますよね。ああそっかと、神様私の羊飼いなんだなと思って読んでいくんですが、新約に入ってイエス様が私は良い牧者ですって言われました。私は良い羊飼いって意味なんですけど、それは詩編23編1節のことを指しているんだとピンとくるわけなんですね。ダビデは歌を歌いながら実はイエス様のことを指し示していたんだというですね、こう新約の光の中で旧約がよりこう深く味わえるというですね、そういうことになるんだと思いますね。そういう、こう隠れているところがたくさんあるんだそうですね。そして新約聖書の中に旧約聖書が現れているって、こっちの方がむしろ分かりやすいかもしれません。新約聖書に記される旧約聖書からの直接引用文は250箇所以上あります。新約聖書を読んでると旧約聖書の言葉の引用がたくさん出てきますよね。鍵括弧に入ってで引用されている箇所250もあるんだそうです。しかもそれも含めて参照文、旧約聖書の思想を表現する箇所は新約聖書に1600箇所以上もあるということなんですね。ですからもう新約はもう旧約だらけというか、もう本当に旧約に基づいて新約聖書が記されているということがわかると思います。で、西満先生というですね、旧約聖書の先生だった先生が本を書いていますが、その中ではこういう説明をしていらっしゃいます。旧約聖書は太い木の幹、新約聖書はこの木の幹に継ぎ木されたもう一本の幹であり、それから出ている枝や葉や 花のようなものですということで、旧約聖書が幹ですね、太い幹です。で、それに継ぎ木されたもう一本の幹が新約聖書、そしてその先に枝が伸びていったり葉が生えたり花が咲いたりする。で、それは全部旧約聖書から栄養を与えられているから全部旧約とつながってるんだよというですね、そういう説明かなと思いますね。ですから土台はやっぱり旧約聖書、その土台に基づいて、新約聖書がこう記されているということであります。で、ほとんどのね、 新約聖書の旧約聖書の引用というのは予言の成就として紹介されていると思います。新約聖書に出てくることが旧約聖書で約束されていたことの実現なんだ、成就なんだということですね。でそういうような文脈で新約聖書に旧約聖書が出てくることが多いかなと思いますけど、まさにイエス様が来られたことによって、そして新約の時代がやってきたことによって、旧約聖書で約束されていたたくさんのことがあります。あるいは待望されていた、待ち望んでいた、いろんなことが全部次々に実現していくというのがこの新約聖書の内容ですから、旧約と新約はしっかりとこうつながっているということですね。旧約の土台の上に新約がつながっているということがこう言えるんだと思います。ちなみに旧約聖書というのは私たちのクリスチャンにとっての大事な経典ということになるんだと思うんですけども、ユダヤ教徒やイスラム教徒の人たちにとっても経典になっているということが言えるのかなと思いますね。ユダヤ教の方にはタルムードというもう一つの経典がありますし、イスラム教にはコーランというもう一つの経典がありますので、それだけではないんですけれども、ある意味ではこう共有している面があってですね、そういう意味では世界に最も大きな影響を与えてきたし、今も与え続けている書物ということになるかなと思います。今の国際情勢を理解する上でも、旧約聖書の理解がないと本当にはこう理解できないというものがきっとあるんだと思いますね。今の国際関係とか、この世の中の動き、仕組みとか動きとかですね、旧約聖書から来ていることが非常に多いということになるかなと思います。そういうこう前置きをした上でですね、じゃあ今日私たちは旧約聖書全体像をどうやって理解していこうかという話に進んでいくんですけれども、今日はね4つのステップで旧約聖書を理解していきたいなと思います。でまずは旧約聖書39巻を理解する、2番目に創世記を理解する、3番目にイスラエルの歴史を理解する、そして最後に契約を理解するという4つのステップで旧約聖書の全体像をみんなで理解していきたいなと思っています。でまず最初のステップからいきます。旧約聖書は全部で何巻あるか、日曜学校でねクイズなんかでよく出るかなと思いますけど、皆さん答えれるでしょう。ここに書いてあるから答えれると思いますけれども、突然聞かれたらあれ何巻だったかしらと思うかもしれません。39巻あります。旧約聖書は全部で39あるんですね。それでここに書いておきました。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記。この5つはモーセによって記されたモーセ五書と呼ばれております。でその後ヨシュア記、シシ記、ルツ記、第一第二サムエル、第一第二列王、第一第二歴代と、この3つは第一と第二がありますけれども、さらにエズラ記、ネヘミヤ記、エステル書に至るまでは歴史書というふうに分類されます。でその後ヨブ記、箴言、伝道者の書、雅歌という書物が続きます。これは詩歌と文学作品ということですね。詩歌として分類されます。でその後イザヤ書から始まり、エレミア書、アイカ、エゼキエル、ダニエル、ホセア、ヨエル、アモス、オバデア、ヨナ、ミっていうのはミカ、ナホム、ハバクク、ゼパニア、ハガイ、ゼカリア、マラキ、これは預言書と呼ばれる。ですから旧約聖書は大きく4つに分類されますね。モーセ五書、歴史書、詩歌、預言書と4つに分類されているということがわかります。でこれ鉄道唱歌っていう歌がありますよね。皆さんご存知ですかね。これに合わせて歌う、昔日曜学校でよく歌ってたんですけども、皆さん覚えてる方いらっしゃるでしょうかね。ちょっと歌ってみますね。創出レビ民神明記、ヨシュアシシルツサムレツオ、 歴代エズネエステル書呼ぶし神言伝道が2番イザヤエレアイエゼダニルホセアヨエアモオバヨナミナホムハバククゼパハガイゼカリアマラキ39。お、すごいですね。皆さん歌ったんですね、昔ね。よくご存知でよかった。こういう歌で子供たち覚えるんですね。鉄道唱歌で。で、この後新約バージョンもあるんですけども、今日は旧約だけ、1番と2番だけでしたけどもね。そういうことで、まあ、39。ちなみに新約聖書はいくつあるかご存知ですか？はい、27、正解。3区27って覚えるんですね。旧約が39なので3区27って言うと新約27ですね。はい、で全部合わせると66ということになるかなと思います。で、旧約聖書39巻、これで理解したということにしたいと思います。で、次のステップに行きたいと思います。で、39巻全部大事ですね。どれが一番大事かってこうとつけられません。みんなそれぞれの役割があります。みんな大事な、一つ一つ大事な書物なんですが、でもその中で特に大事だと思われる、そしてこれを理解しておくと旧約聖書全体、あるいは新約聖書も含めて聖書全体を理解する上での大きな助けになる書物がある。それは最初の創世記です。で、創世記を理解しておくとそれが一つの原型になって旧約聖書全体、新約聖書にまで至るまで全体像を理解できるというそういう面があるんですね。で、どうしてかというと聖書の中にいろいろこうエッセンスがありますが、それが創世記に凝縮されてますね。創世記の中に凝縮されてます。ですからこれが分かると、あ、なるほどって、まあ、同じようなこうパターンがこう繰り返されていくってことがあるんですね。で、そういう意味では、創世記を一つよく覚えておくというのが大きな助けになると思います。で、じゃあ創世記ってどんな書物ですかということになるんですけども、皆さん創世記は読まれたことがあるかなと思います。で、大きく二部構成になっていると説明ができるかなと思います。第一部は創造と堕落というテーマです。1章から11章までが前半です。で、これは人類の歴史の始めについて記されている内容ということになります。そして2部後半はですね、救いの歴史の開始という、そういうテーマになると思います。イスラエルの歴史が始まっていく、その始めの部分ということになるかなと思いますね。それで、じゃあ一部の創造と堕落ということから見ていきたいと思いますけれども、1章2章は皆さんご存知、天地創造の話ですね。初めに神が天と地を創造したっていう言葉から始まりまして、6日間かけて創造し7日目に休まれたという話。そして2章に入ると人を作られた、どのようにして作られたか、その話ですね。で、1章と2章で天地創造の話、人の創造の話が出てきますが、3章が一つの大きな分岐点になりますね。これは人間が堕落する話が3章です。アダムとエバが罪を犯してしまいますね。そしてその罪を犯した結果堕落する、罪の結果を受けざるを得ない。そして最終的にどうなったかというと、3章の最後でアダムとエバは楽園を追放されてしまうという、そういう展開になるんですね。で、それまでエデンの園でもう本当に満たされていたはずの2人が罪を犯した結果としてお互い責任転嫁したりとかですね、そして労働が苦しみになるとか出産が苦しみになるとかいろんなことあるんですけど、最終的には楽園からもう追放されてしまうという結果になって、で、その後は楽園の外で生きていかなくちゃいけないということが3章で起きます。人間が罪人になったということであります。で、4章はですね、カインとアベルの話、兄弟喧嘩の話なんですね。 で、これはまあ信仰と不信仰のそのまあ流れがですね、こう分かれていく、そういう分岐点になったお話と言ってもいいのかなと思います。で、まあ、カインとアベルが喧嘩をしてですね、それでこうカインがアベルを殺してしまう、あ、喧嘩じゃないですね、アベルの捧げたあの捧げ物を神様 目を止めてくださったということで、カインがそれに対して非常に怒ってですね、アベルを殺してしまうという、そういう殺人事件、初めて、人類最初の殺人事件なんですけども、まあ、そういうことが起こったと。で、その4章の後半部分を見るとですね、カインの系譜とアベルの系譜、まあ、アベルはもう死んでしまったので、その後に3番目の息子としてセツという息子が生まれるんですけれども、カインの子孫とセツの子孫がどう分かれていったのかという、そういう説明があるんですね。で、カインの子孫からはどういう人たちが生まれていったかって言って、4章を見ると分かるんですけども、カインの子孫からは天幕に住む者、家畜を飼う者、盾ごとと笛を奏でる者、青銅と鉄など道具を作る者というふうに、いろんな人たちが生まれてきたと。文化とか技術とか、あるいは文明とか、そういう、こう人間の技術とかね、文化の、いろんなものがその流れの中から生まれてきたということが出てくるんですね。ところが、セツはですね、セツの家系からはどういう人が生まれてきたかというと、最後にね、こういう言葉がありますね。4章の最後に出てくるんですけども、人々は主の名を呼ぶことを始めたっていうね、そういう言葉があって、セツの家系からは祈ることを始めた。で、一方ではもう技術が発展して、文化が発展して、文明が生み出されて、そういう、こう人間の一つの歴史が始まっていきますよね。でも、もう一つの流れの中からは祈ることを始めた人々が生まれたと。そこでこう信仰と不信仰のその流れの分岐点になっていく。あるいは神中心とする文化と神なき文化のその分岐点になったと。一方でも神様がいない、そういう、こう世界の人たちの系譜がずっと広がっていて、それが広がっていて、今に至るまでずっと広がっているんだと思いますけれども、でもその中で祈る人たちのそういう、こう子孫がこう引き継がれていくという、そういう、こう2つの流れがここから生み出されたというね、それが4章だったかなと思います。で、5章はアダムの子孫ということで、アダムの子孫がどんどん増えていく系図が載っているところですね。そして6章から9章まではノアの箱舟の話で、皆さんよくご存知ですけれども、まあ、人の悪が増大していったと。人はどんどん増えていく、でも人の悪も増大していったということで、神様が裁きを行って、そしてまあ洪水を起こされて、でもノアとその家族だけは救い出してくださったというのはノアの箱舟の話でした。そしてその10章に入ると、諸民族の系譜といいまして、こうノアの子孫たち、セム、ハム、ヤフェテという3人の息子たち の子孫が全世界に広がっていったと、散っていったという、そういう話が10章なんですね。それで、まあ、神様は、埋めよ増えよ、地に満ちよというふうに言われましたから、人々が全世界に広がっていくことをこう望んでいたんだと思うんですが、11章に入るとですね、どうも人々はですね、散っていったはずの人たちが集まってくるんですね。それで彼らは地の全面に散らされるといけないからとかって言ってですね、集まってきて町を作って、何をしたかっていうと、バベルの塔という塔を築いていくということになる。でもそれは神様の御心にそぐわないことでした。で、神様はバベルの塔を、まあ、崩されて、そして結果的には人々はバラバラになっていく。そしてその時までは言葉は一つの言葉だったんですけれども、この時に言葉もバラバラにしたんだ、神様が。それでもう人々がみんな集まっても協力できないようになったんですね。それで結果的には人々はもうみんな地上にバラバラにならざるを得ないということで、そのようにして地上に人が広がっていったと。で、そこまでが第一部ということになるかなと思います。で、まとめのところを見たいと思いますけども、この1章から11章までのことを見て、まず教えられることは、神は人をご自身の形と創造された。 ご自身の形として創造されたということを説明するだけで多分1時間ぐらいかかると思うので、これは省略しますけれども、神の形っていうのは私たち本当にこう尊い存在、尊いものとして作られていて、本当に神様に似たものとして作られている、そこに本当にこう尊さがあるわけですけれども、まあ、そういうものとして神は人を作ってくださっているんですが、ところがその人が神に背いて死すべき存在になり、裁きを受けなければならない、そういう存在になってしまったということなんですよね。そして、まあ、罪の結果として自分の罪だけではない、それによってこう社会も混乱していく、その混乱がこういろんなところに広がっていくって、まあ、混乱ってバベルっていうのは混乱って意味があるんですけれども、バベルの塔で混乱しまして、そして全地にこう広がっていったっていうのは、それは混乱が広がっていったという、そういう意味もありますね。まあ、その結果人類はバラバラになって散らされていった、そこまでが、まあ、一つのね、内容ということになります。要するに人間は罪を犯してしまって、裁きを受けなければならない存在になった。そして生きていく上でもいろんな苦しみを経験し、人が集まっても協力できずに混乱するようになった、そういう現実の世界が、まあ、ずっとこう広がっていく、今も広がっているんだと思いますね。じゃあ後半の2部、神様はそういう、 こう人間の姿を見て、そのままにしておかれなかった、そこから何をされたか、救いのご計画を立てる、そしてその救いの御業を始められる、それが第2部の内容ということになります。で、12章から24章はアブラハムの話ですね。アブラハムがまず選ばれて、そして私の示す地に行きなさいって、どこに行くか、私が示す地って言ってるんですけど、どこも示されてないんですね、実はね。よく見るとね、どこに行くのかも分かんないんです。分かんないんだけど、とにかく神様を信じて信仰を持って踏み出そうって、その一歩からイスラエルの歴史って始まったんですよね。そこからアブラハムの話が始まっていって、そしてそのアブラハムに祝福するよって約束をしてくださった、それが24章まで続いていきます。で、今度息子のイサクの話が25章から27章、これは3章だけですから比較的短いんですけども、その中心はリベカとの結婚の話が中心になっているかなと思います。そしてその後イサクの息子としてエサウとヤコブって2人の息子がいるんですけれども、まあ、2人がですね、長子の権利という、その権利をめぐって争いをして、結局ヤコブは家を出て行かざるを得なくなってしまって、そして、まあ、ヤコブが一人で生きていかなくちゃいけないって、まあ、そもそもの原因はエサウはイサクはエサを愛している、でリベカはヤコブを愛しているというね、お父さんとお母さんでそれぞれ愛している息子が違ったということが出てくるんですけれども、まあ、そういうところに一つの原因があったというふうに考えられる。それで、まあ、長子の権利をめぐって二人は争って、ヤコブは、まあ、家を出ていくわけで、まあ、そこで一人で生きていくんですけども、やがて結婚して、でラケルとレアという二人の姉妹、姉と妹なんですけども、結婚するんですけども、今度ラケルとレアがですね、壮絶な戦いをするんですね。子供出産をめぐってですね、どっちが産んだとか産まないとかっていう、まあ、そういうところでも壮絶な確執、まあ、姉と妹の戦いなんですけれども、まあ、それで、まあ、ヤコブも非常に悩むという話がね、創世記の中に出てきますね。そしてこのヤコブの話が終わると、今度ヨセフの話が37章から50章までこう続いていきます。で、このヤコブには12人の息子がいるわけですね。2人の妻を通して12人の息子がいる。この12が12部族、イスラエル12部族になっていくんですけれども、その12部族、その12人の息子の中でも関係が複雑ですね。で、ヤコブはヨセフを溺愛する。他の息子たちと比べてヨセフが大好きなんですね。それで兄たちの恨みを買って、ヨセフはまあいじめられてですね、そして結果的には売られてしまう、エジプトに売られてしまうというね、そういう展開になって、まあ、彼はエジプトで生きていかなければいけなくなったと、まあ、そういう話なんです。で、まあ、それで まとめのところに行きたいと思うんですけれども、実は神様はアブラハムのことも祝福してくださっている、イサクのことも祝福するよって約束してくださっている、ヤコブにも祝福するよって約束してくださっている、それぞれ祝福の言葉はここに書いてあるので後で読んでいただきたいと思いますけれども、祝福してくださったんですね。祝福するよって言ってくださったんです。ところが祝福されている割にはもう家族の問題がもう次々に起こるんですね。もう本当に家族の問題がもう次々に起こるんですね。もうそして創世記の話見てるとですね、家族がバラバラになる話なんです。もう親と子の関係、兄弟の関係、嫁と姑の関係、もうそういう醜い話がいっぱい出てくるんですね。でどこに祝福があるのかなっていう感じの、そういう話がこう出てくるわけですよね。ところが最後、創世記の最後どうなるかっていうと、バラバラだった家族がみんな集まってくるんです。もう一つに仲直りするっていうのが創世記の最後の話なんですよね。で最後にヨセフは自分のことをエジプトに売ったお兄さんたちに向かって言う言葉があります。創世記50章20節ですが、あなた方は私に悪を図りました。本当にそうだったんですよね。もうお兄さんたちがもう悪いことをして、もうひどいことをしたから、もう自分はエジプトに売られて、もうその後もう一人で生きていかなくちゃいけない、もう大変だったんだと、もう恨みがもうね、普通だったらもう恨みとか怒りとか憤りがもうどんどん出てくるところだと思うんですけれども、でもそう言った後でですね、彼は言ったんですね。神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。もう全部辛いこともたくさんありました。もう本当に苦労もたくさんありました。家族もバラバラになって、もう本当にもうどうすることもできない。でも全部それは神様のご計画の中にありました。神様が全部それを良いことの計らいとしてくださって、そして家族がみんな一つになったってところで終わるん、創世記は。でこれがね、創世記の内容がここで完結するんですけれども、これが一つの原型になるんです。でこれと似たような話というか、これが一つの原型になって旧約聖書、新約聖書の話、そして今日の私たちの現実にまでずっとこう伝わってくるんですよね。で神様は間違いなくイスラエルを祝福してくださっている、私たちのことも祝福してくださっている、間違いない、その祝福の約束は変わらないんですが、じゃあ私たちの生活はどうかっていうと、もういろんな問題が起こります。家庭の問題もいろいろ起こります。夫婦喧嘩とか親子のこととか兄弟のこととか、もう親戚のこととか、嫁と姑とか、もうそういうぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃしたことがずっと、もう旧約聖書読んでるとそういう話ばっかりなんです、実はどこがキリスト教の話なんだろうと思うような内容がどんどん出てくるんですよね。ところがそれはそういう現実は確かにあるんだけども、その中に神様の計画は変わらないんですね。やっぱり祝福されてるんです。そして神様のご計画がちゃんと一歩一歩実現していって、最後にはちゃんと神様がですね、救いに導いてくださって、もうバラバラだった人たちをちゃんと集めてくださって、和解に導いてくださるっていう、そういう話がこの後も、そして新約聖書においても、今私たちの生活の中にもそういうことが起こるんですね。ですからこの創世記が一つの原型になっています。で創世記を理解すると、旧約聖書がよく理解できる、新約聖書もよく理解できるという、そういうところにつながっていくということですね。そのことを覚えておくといいかなと思います。で創世記を理解するというところで2つ目のステップ、ここまで来たということです。一応最後までいきますね。その後もしかしたら皆さん質問があるかもしれませんので、じゃあ3番目のステップに行きたいと思います。次はイスラエルの歴史を理解するということです。でイスラエル、ね、神様が起こしてくださったイスラエルという国があります。でこのイスラエルを起こすことによって、神様は救いの御業を展開していくわけですよね。それでどういう形になっていくかということの、その歴史を少し整理して追いかけていきたいと思います。 6つの時代に分けて考えることができるかなと思います。1番目の時代は族長時代といって、これは創世記の時代ですね。今話したところです。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフに至るまでの族長時代と呼ばれる時代があります。でそれで創世記は終わります。でその後どうなるかというとですね、エジプトにみんな集まってきたわけですね、家族がね。それでユダヤの民はエジプトで増えていきますね。ところがエジプトでエジプト人にだんだん虐げられるようになります。奴隷のようにこき使われて苦しい生活を強いられるようになっていくんですね。それでエジプトから、神様によって立てられて用いられていくのがモーセという人物です。で2番目は出エジプトからカナン定着までの歴史があります。紀元前1445年から1400年ぐらいというふうに言われておりますが、エジプトでの苦しみの中からモーセが立てられて、そしてモーセが先頭に立ってイスラエルを救い出してくださった、エジプトの苦しみから解放してくださった。そのためにいろんなことがありましたね。ファラオとの対決がありました。いろんな奇跡が起こりました。最後には贖いの地によって、羊の贖いの地に、杉越の祭りですね、杉越の地によって、そして子供たちがみんな死んでしまった、イスラエルの子供たちだけは守られたって、そういうこともありました。そしてその後モーセに引き入れられて、海を渡って、そしてエジプトから脱出したというのが出エジプト記の話ですよね。でその後じゃあ約束の地を目指してカナンですね、父と蜜の流れる地と呼ばれるカナンの約束の地を目指して旅をしていくわけですけど、なんと40年かかったという話になるんですね。それで40年間もいろいろありましたけれども、でもなんとか40年守られて、そしてやっとヨルダン川のところまでたどり着いて、そしてヨルダン川を渡ってエリコという町を征服して、そしてその後カナンの地に入ってきて、そしてカナンの定住生活が始まって、それを12の分割をしてね、それぞれの部族に分けてというところまで、これはヨシュア記ですね、出エジプト記とヨシュア記までの内容ということになりますが、ここが出エジプト記から出エジプトからカナン定着までの歴史ということになります。これが一つの大きなドラマになってますよね。で3番目の時代として獅子の時代という時代があります。これは獅子記という書物に出てくる時代ですけども、そのようにして神様によって約束の地に導かれて、そして本当に祝福をいただいて、あ、よかったねってことになったはずなんですが、その約束の地に入った後イスラエル民族はだんだん堕落していきますね。いろんな偶像礼拝を始めたり、その地元のいろんな習慣の影響を受けてだんだん信仰を失っていって、混乱の時代が向かう、それが獅子記の時代、獅子の時代ということですね。ですから獅子記読んでいてもいろんな醜い話いろいろ出てきますけどもね、でもその中にあっても獅子と呼ばれるリーダーが立てられて、有名なところではギデオンという人がいました、エフタという人がいました、サムソンという人がいましたね。そしてこの時代の最後の頃にルツという人も出てきますね。これはルツ記の話になりますけれどもね。そしてエリという祭司が出てきて、サムエルという預言者が登場していくという、サムエル記の話になるんですけれども、そこまでが獅子の時代ということになるかなと思います。で4番目ですね、獅子の時代が終わるとどういう時代が来るかというと、統一王国時代と呼ばれる時代がやってきます。紀元前1044年から931年にかけての時代ということになります。で要するに周りの国々はみんな王様がいるんですね。で自分たちには王様がいないんです。ですから私たちにも王様が欲しいって言い出すんですね、イスラエルの民はね。でサムエルはそれは良くないって、王様もし立てたらね、王様に支配されるようになるからって、それは御心じゃないって言い張るんですけれども、でもみんな王様が欲しいって言い張るんですね。それで神様はその願いを聞き遂げてくださいまして、王様を立ててくださった。で最初の王様はサウロという王でありました。で2番目がダビデですね。サウロとダビデの確執があったっていうのはサムエル記の話になりますが、でダビデが王に立った後に非常にイスラエルは祝福されまして繁栄しますね。そして諸国を、 治めて、そしてダビデ王朝という非常にこうイスラエルの歴史に輝く王朝がこうそこまでこう成長していくということがサムエル記にこう出てくる内容かなと思います。でその後、エルサレム都エルサレム建設ということがありますし、でその後今度ソロモンですね、ダビデの息子のソロモンにこう引き継がれていって、この時に、一番こう繁栄したということが言われるかなと思います。ソロモンは神殿を建てました。ダビデの時には神殿は建ちませんでした。でも神殿を建てる準備はダビデしてたんですけれども、その働きがソロモンに引き継がれて、でソロモンによって神殿が完成したということですね。でそこまでが統一王国時代ということになります。それで、ダビデ・ソロモンの時代に本当に祝福を受けて、そしてイスラエルは繁栄し、そして信仰的にもみんな本当に神様を喜んで、とても良かったんだと思いますが、その後実は、5番目の時代ですね、南北分裂時代という時代が来るんですね。で祝福をいただいていたイスラエルの国が、もう諸国がもうみんな恐れていたイスラエルがですね、なんと分裂をしてしまうという。でなんで分裂をしてしまったか、その原因はどこにあったかっていろいろ調べながら聖書を読んでいくと、どうもソロモンがいろんな奥さんと結婚しますけれども、その奥さんたちが異教徒の奥さんたちですよね、結婚したことによって、イスラエルの中に奥さんの影響によってですね、偶像礼拝が持ち込まれるっていうね、その辺からちょっと繁栄に陰りが見えてきて、祝福がだんだん離れていくっていう結果になるんですね。で結局同じことをしてるわけですね。そうするとだんだん国が乱れてきて、そして繁栄が去っていって、いろんな混乱が広がっていって、結局北と南に分裂してしまうという結果になる。で北王国イスラエル、南王国ユダということで、2つに分裂してしまう時代が続いていきます。でこの5番目のところには北と南でそれぞれこう分けて書いてますけど、これは王様の名前をずっと並べたものです。で 北王国イスラエルは204年続いて王様が19名立ってるんですね。で南王国ユダの方が長いんです。340年続いています。ですからイスラエル、北イスラエルよりも150年ぐらい歴史が長いんですけれども、王様の数は20名です。ですから王様の数だけ比較すると北と南そんなに変わらないんですね。19名と20名って。でそれはどういうことかっていうと、北イスラエル王国はもうとにかく頻繁に王様が変わったっていうことを表してるんですね。で北の方はですね、サマリアというところが中心になって、南の方はエルサレムが中心だったんですけど、神殿が中心だったんですけれども、北の方はサマリアという地が中心になってしまって、もう偶像礼拝がどんどんはびこるんですね。それでもう王様たちが次々に変わっていくんですけれども、基本的に信仰的な王様はほとんどいないんですね。そしてこうやって見ていくと、こうバッテン、バツ印がついている王様が結構たくさんいるんですけれども、この人たちはクーデターで失脚したか暗殺された人たちなんですね。でもたくさんの王様たちがいろんなことで、殺されてるんですね。失脚、いかに不安定だったかっていうことを表しています。そしていかにそれは神様の祝福を失っているかっていうことを表しているんですね。で王朝もコロコロ変わります。9回クーデターが起こったってことは9回王朝が変わったってことなんですね。ですからもう本当に不安定なんですね。いろんな人が入れ替わり立ち替わり、王様が変わって王朝そのものが全部変わっていくわけですから、非常に北は不安定でした。で最終的には722-721年にアッシリアが攻めてきて、アッシリア帝国によって滅ぼされてしまうという結果になる。 で、南ユダ王国はそれに比べると少し長く生きながらえたかなと思います。で、南ユダ王国は基本的にはダビデ王朝がずっと続きました。一つの王朝がずっと続いていたというのはそれだけ安定していたというかね、それだけ神様の祝福が続いていったということになると思います。ちょっと危なかったのはですね、真ん中ら辺にバッテンが3人ついている人がいて、アハズやアタルやヨアシュっていうところですね。この辺はクーデターが起こって殺害されてちょっと不安定だった時期があるんですね。で、これはアタルヤというこの人は女性なんですけども、アハズヤのお母さんになるんですけれども、アハズヤが殺されたということで、このアタルヤ、アハズヤのお母さんのアタルヤはユダ部族全員の虐殺を図るんですね。そういうことを計画してみんな殺していくっていう恐ろしいことが起きるんですが、その時にギリギリ一人だけ生き残った赤ちゃんがいた。で、それはヨアシュって赤ちゃんだったんですね。で、このヨアシュが守られて、で、結局このヨアシュがまだ幼かったんですけど王様になるんですね。そしてそれに摂政がついて、それで王様になるっていうことで、もう実は危機的な状況が一度南ユダ王国にもありました。ダビデ王朝が途切れてしまうんじゃないかっていう、そういう危機的な状況があったんですが、神様守られたんですね。その赤ちゃんを守ってくれて、その赤ちゃんによってダビデ王朝が続いていくという、そういう展開になっています。で、その後ウジヤとかヨタムとかヒゼキヤとかヨシヤとか、非常に信仰的な王様も登場しました。非常にこう偶像礼拝を始めてね、非常にこう堕落した王様もたくさんいたんですけれども、でも非常に信仰的な王様も建てられて、その分南ユダ王国は長く生きながらえたのかなというふうに思います。その時にイザヤとかエレミアとかいろんな預言者が活躍したということですね。そういうことも聖書の中に出てくることかなと思います。でも最終的にはこの南ユダ王国もバビロン帝国によって滅ぼされてしまう。で、結局イスラエルはですね、もう滅ぼされてしまって、ユダヤの民はみんなちりぢりになって、捕囚になって捕らえられていく人もいるし、いろんなところに逃げて、もう国がなくなってしまったんですよね。もうその後もうユダヤの民はみんないろんな国にもうちりぢりになって、こう生活していかなければいけなくなってしまうという、そういう時代がやってきたということなんですね。で、旧約聖書を読んでいて最後の時代はですね、捕囚時代という時代がありますね。で、これはバビロンからペルシア帝国の時代というふうになっていますけども、要するにバビロン捕囚になってユダヤ人たちの多くがバビロンに引っ張られていった、その中にダニエルもいたわけですけどもね、ダニエル書はこういう背景の中で記されている書物ということになります。でもその後ですね、バビロンはペルシャ帝国に滅ぼされてしまって、このペルシャのキュロスというね王様が建てられた時に、なんとキュロスがユダヤ人たちエルサレムに帰っていいよっていう許可を与えてくださるという、そういう話が起こるんですね。それでユダヤの民はその時に戻ってきて、それでゼルバベル神殿というですね、第二神殿がこう建てられていくという、そういう展開につながっていきます。で、この頃に活躍したのがエステルということになるかなと思います。またエズラが戻ってきて、ネヘミヤが戻ってきて、それで城壁の再建をする話がね、旧約聖書出てきますよね。神殿を再建する話が出てきます。そして神殿が完成してみんなで涙を流したっていうのはね、そういう話がエズラ記に出てきたり、あるいはネヘミヤは神殿だけではなくて城壁を建てたっていうね、そういう話も出てくるかなと思います。そういう時代背景の中で聖書が描かれていると。で、ここで旧約聖書の記述が終了いたします。で、その後どういう時代になるかというと、ペルシャ帝国の時代があり、その後ギリシャの時代がやってきて、そしてローマ帝国の時代へとこう移り変わっていく、ヨーロッパの歴史はそういうふうに変わっていくんですけれども、そのところは聖書には出てこないんですよね。で、この時代は神の声が全く聞こえない400年というね、非常に暗黒時代とも呼ばれる、そういう時代でも神の声が、預言者もいなかったということで神の声が全く聞こえなかったんだけれども、じゃあ神様は眠っていたわけではない、神様は何もしていなかったわけでもない、ちゃんとやっぱり計画通りにことを進めているんですね。そして 本当に待望して待って待って待った先に救い主がやってくるというイエス様誕生の話につながっていくという、そういう大きなつながりになっています。そのような大きな、ね、流れの中で、旧約聖書歴史の大きな流れの中で、その中でこう信仰者たちがいろいろ苦しみながら葛藤しながら、でもその中に信仰を貫いていく、そういう人たちの、ね、歴史がずっと続いていくということがわかるのかなと思います。非常にこう厳しいイスラエルの民にとっては、ね、結局自分たちの罪の結果なんですけれども、非常にこう厳しい境遇の中に置かれていくんですが、でも彼らは、ね、希望を持ってるんですね。どうして希望を持っていたかというと、預言者たちがメシアがやってくるって預言したからなんですね。やがて救い主やってきますよって。今はこういう厳しい暗黒の時代だけどもね、本当に虐げられて、国もなくて、もう奴隷のようにこき使われて、本当に希望がないように見えるけど、でも必ず神様は救い主を与えてくださる、メシアがやってくるというのが待望信仰になって、それがずっとイエス様が来る頃までね、ずっとそう募っていたわけなんですよね。でその子にイエス様がやってきて、そして新約聖書の歴史につながっていくというような、そういう流れになっているということですね。それが旧約聖書の全体像であることを理解しておくといいかなと思います。じゃあ最後、4番目のステップに行きたいと思います。旧約聖書を理解する上での最後のステップですけども、契約を理解するということですね。で、旧約聖書の訳ってね、契約の訳っていう字を書きますね。約束の訳なんですけども、翻訳の訳ではないんですね。時々間違える人がいて、旧約の訳を翻訳の訳って古い訳じゃなくてですね、これは古い契約の訳ですね、古い、要するに契約の書なんです。聖書って、新約聖書は新しい契約ですけどもね。 ですから契約というのを理解するというのが、旧約聖書を理解する上でもね、一つの大切なポイントになるのかなと思います。で、代表的な契約がですね、出てきますので、それをこう順番に紹介していく中で、旧約聖書の全体の流れを最後に確認したいなというふうに思います。まずアダム契約というのがあります。で、これは創世記1章16節から17節までですけども、あなたは園のどの木からでも思いのままに食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。ということで、エデンの園の中にもう神様はあらゆる木を生えさせてくださったわけですけれども、そしてどの木からも食べてもいいよと言ってくださったんですけれども、でも一つだけね、善悪の知識の木からは食べてはならないよって、そういう一本の木をそこに置かれたということ で、それを食べたらあなた方必ず死ぬよというですね、そういう約束をされたということになるかなと思います。時々なんでこの木があるんだろうって、この木がなければね、人間は罪を犯すことがなかったのにって、時々そういう疑問を、抱く方がいらっしゃるかなと思いますけれどもね。でもやっぱり神様っていう方はいろんな選択肢がある中から、本当に神様に、人がね、神様に本当に喜んで自主的に従ってくださることを求めていた。要するにロボットのように私たちが何でも従順に従ってくれるって言っただけではなくて、いろんな選択肢がある中からあえて神様を選んで、そこに愛の交わりって深まっていくわけですよね。そういうような神と人とが正しい交わりを保つことが目的だったというふうに考えることができるかなと思います。で、しばらく読み進めていくと、今度ノア契約というのが出てきますね。これはノアの箱舟の時の契約になります。これは創世記の9章の11節です。すべての肉なるものが再び大洪水の大水によって断ち切られることはない。大洪水が起こって地を滅ぼすようなことはない。ということで、この大洪水で地を一回滅ぼしされた後の、神様が約束をしてくださった言葉ということになりますけれども、 もう大洪水の大水によっては断ち切られることはないと、大洪水が起こって地を滅ぼすようなことはないというふうに神様は約束してくださって、そして創世記の9章の最後の方を読んでいくと出てくることなんですけれども、そこに神様が自然の秩序と季節を約束してくださったということが分かることかなというふうに思います。でノアの箱舟の話を見て一つ気づかされることは、神様は人間だけを救ったんじゃないんですよね。ノアの家族を救ってくださいましたね。でノア人間を救ってくださいました。でも人間だけじゃないんです。箱舟の中にはですね、動物たちが含まれていましたね。動物たちも一緒に救ってくださったんです。もう大洪水になったらもう動物もみんな死んじゃうわけですけれどもね。でも動物たちのことも守ってくださって、で神様の救いの計画というのは実は人間だけの救いじゃなくて、この動物たちとか被造物全体に及んでいる、この被造世界の全体の救いというものをやっぱり神様は計画してくださっているっていうことですね。そのことがノアの箱舟の話を通して教えられることだというふうに思います。で今度アブラハム契約ですね、3番目です。で私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの気流の地カナンの全土をあなたとあなたの後の子孫に永遠の所有として与える。って神様が創世記の17章で約束してくださった。でここでね、アブラハムを多くの国民の父とする、そしてあなたの気流の地カナンの全土をあなたとあなたの後の子孫に永遠の所有として与えるって、そういう契約ですね、約束をしてくださった。でその中身としてはアブラハムの子孫をおびただしく増やします。そしてアブラハムは多くの国民の父となります。アブラハムへの祝福はイサクの子孫にのみ与えられていきます。カナンの全土はアブラハムの子孫に与えられていきますということで、アブラハムの子孫を祝福するよということで、その祝福が全地に及んでいくよという、そういう約束をしてくださった。で、実際にはね、この後エジプトでの400年の苦しみというのがあって、この祝福がちょっと断ち切られたように見える時代もあるわけですよね。祝福するよって約束してくださっている割には全然祝福がないんじゃないかと思えるような時代もあったわけだけども、でも神様はその約束を忘れていないんですよね。必ずその神様の救いの計画を推し進めてくださって、モーセが出てきて、そしてその後またイスラエルの民を祝福してくださるという、そういう展開につながっていきますね。そしてその後今度モーセが出てきますね。今度モーセの契約で、これはシナイ契約と呼ばれます。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となると、出エジプト記19章5節で神様は約束してくださいました。先ほどのアブラハムの契約では、神様が責任を負う契約としての、そういう祝福の面に強調点があったかなと思いますね。神様が約束を必ず守るよと、神様が必ず約束してくださったことを必ず守る、祝福してくださるよという、神様の側が負う責任というものが強調されている祝福だったかなと思いますが、このモーセのシナイ契約においては、私たち人間が責任を負う、そういう面が強調されている契約であるということが言えるかなと思います。であそこで十戒が与えられるんですよね。神様からモーセに、そしてイスラエルの民に十戒が与えられていて、そしてその十戒をちゃんと聞き従いなさいと、守りなさいと、そしてその十戒は子供たちにちゃんと語り聞かせなさい、教えなさいと、 で、御言葉に従う者には祝福があるし、でも御言葉に従わない者には呪いが来るよってことが教えられているのが、あの申命記の内容ってことになるんですね。ですから、約束してくださって、間違いなく祝福してくださるんですけど、そこには私たちの責任が伴うということですね。与えられた御言葉にどれだけ私たちが従うかどうかということですね。そのことが求められているというのが、このモーセのシナイ契約の特徴ということが言えるのかなと思います。そしてさらに読み進めていくと、今度神様はダビデとも契約を結んでくださいました。第2サムエル7章12節13節、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえまでも固く立てる。ということで、ここで神様ダビデにとこしえの王朝を立てるよって約束してくださった。で、ダビデの王朝その時栄えてましたけれども、その後ソロモンの時代がやってきて、その後分裂して王朝なくなってしまうんですけれども、でもそれでもね、この約束はずっと有効だったということですよね。その約束の通りにイエス様が来てくださって、新しい王朝が建てられて、新しい王国が建てられていく、そういう展開につながっていくということがわかるかなと思います。そして最後にですね、最後というか旧約聖書の中にもう一つ出てくる契約として、新しい契約と呼ばれる契約があります。で、これはエレミア書に出てくる契約なんですね。預言者エレミアと神様が結んでくださった契約ということになります。エレミア書31章に出てきますけども、こういう契約です。その時、私はイスラエルの家及びユダの家と新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破った。私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。ということで、かつてエジプトの地から導き出した日に、モーセに与えら、モーセと結んだ契約があったわけですけれどもね、あの時のような契約ではないんだよと。あの時の契約はイスラエルの人たちは見事に破ったんですね。破ってしまってもう破棄にされたはずなんですけれども、でも神様は変わらずに新しい契約を結んでくださった。その契約は彼らの心の中に律法を書き記すという契約なんですね。モーセの時には律法が外側に与えられましたね。実戒がこう目に見える形で与えられて、その御言葉に従うようにって、そうい こう契約だったわけですけれども、今度の契約はあなた方の心の中に律法を書き記すよって、律法が私たちの心の中に書き記されているっていう、そういう約束なんですよね。そのことによって、私は彼らの神となり、彼らは私の民となるっていう、そうい こう約束をしてくださった。で、これはですね、新約聖書の時代に成就したというふうに考えられる。それは何かというと、ペンテコステの日に聖霊が一人一人に下ったことによって成就したというふうに考えられますね。要するに聖霊が私たちの内側に内住してくださるんですね。そして私たちは律法を守りたくても実は守れないんです。実戒が与えられてね、あなたの父と母を敬えとか言われても全然敬えないんです。私たちはすぐに殺してしまう、寛容してしまう、盗んでしまうというですね、本当に神様の御心の通りに生きていくことできない、そんな私たちの心の中に新しい律法をそこに書き記すっていうのは、私たちが御言葉をちゃんと守ることができるように御霊が私たちの中に働いて導いてくださるっていう、そういう約束をしてくださってるわけですよね。それが新約聖書の時代に成就したということが考えられることなんですね。そしてイエス様がやってきました。 そしてイエス様が弟子たちを集めて訓練されて、そして最後十字架にかかって死なれるわけですけれども、最後 の十字架にかかられる前の最後の晩餐の時に、おっしゃられた言葉があります。これ聖餐式の時にいつも朗読する言葉ですけれども、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですって言われた。でここでイエス様はこれから自分は十字架にかかって死ぬよと、血を流すよと、でもそれは私とあなた方の間の新しい契約だよって言われた。でこの契約っていう言葉のその背後には、旧約聖書で何度も何度も契約が語られてきている、その全てがここに含まれていると考えていいと思いますけどもね。それらを全部含んだ上で、またそれを超える新しい契約をあなたと結ぶよと。要するにそれまでの契約というのはイスラエルの民を祝福するという契約だったんですよね。イスラエルの民を本当にこう救いに導くよというそういう契約だったんですけども、この新しい契約によってですね、イエス様が贖いをなされて、そして救いが完成したということになるんですけれども、それによってイエス・キリストを信じる全ての人に救いが訪れるというそういう契約になったわけです。イスラエルとか、そういう限定された人たちではなくて、異邦人であっても誰であってもイエス様を信じる全ての人にこの祝福が届けられ、アブラハムに約束されたその祝福の約束であったり、ダビデに約束されたその王朝を築き上げるよというそういう約束であったり、エレミアに約束された心の中に律法を築くよ、書き記すよというそういう約束がもう救われる信じる全ての人に与えられる祝福となるというですね、そういう意味での新しい契約をイエス様はここで結んで、そして十字架にかかって死んでくださったということになるんですね。で旧約聖書において結ばれたイスラエルの民との契約がイエス・キリストによって私たち異邦人にまで及ぶ契約となるように綿密な準備がなされてきたという言い方ができるんだと思います。どうして神様がイスラエルの民族を最初に選ばれたのかは分かりません。これは神様のご計画の中でね、イスラエルという一つの民族が選ばれて、その中で救いの御業が展開する約束が与えられて、契約を結んでくださって、そしてイエス様が来た時にその契約が全部成就し、しかもそのイエス様を通してその救いが全世界の人に広げられ、今私たちにもその祝福が届けられているというそういう展開になっている、そういう救いのご計画になっているということですね。それが旧約新約全体を通してこう見えてくることなのかなというふうに思います。最後のまとめに入りたいと思います。旧約聖書で与えられた約束はことごとくイエス・キリストによって成就されたということが言えると思います。で旧約聖書全体がイエス・キリストという一点を目指していたということが言えるんだと思います。新約聖書はイエス・キリストによって実現された約束がどのようにして全世界にもたらされていくかというのをこう示している。そして歴史はバラバラにされた神の民が再び集められて一つになるという歴史の終局、神の国の完成へと進展していると。歴史はまさにイエス様を中心として展開していると、私たちは信仰を持って見ることができるんだと思います。それで、旧約聖書、新約聖書に至るまでずっとこう見てきて、やっぱりこう言えることはですね、やっぱり神様のご計画の確かさと、そして私たちに対する神の愛は決して変わらないということなんですね。いろんな約束をしてくださって、そして確かにその従っている時は祝福される時はあるんですよね。イスラエルの民がモーセを中心にヨシアを中心に栄えていた時代もあるし、あるいはダビデとソロモンの時代にもとても栄えていたし、でもあのイスラエルの民は何度も何度も惑わされて罪を犯して堕落をして、そして約束してくださったのにその約束を守れない、もう契約を破棄してしまうというね、そういうようなことがたくさんあるわけですよね。でこの世で私たち契 契約関係を結んだ時に必ずその契約をする時にその契約を守れなかったらば、まあ、簡単に破棄できちゃうわけですよね。この世で私たちの契約というのは約束するんだけど約束を守れない。守れない時はもうそれはもう有効じゃなくなってしまうんですね。もう破られてしまうんですね。ですから私たちももう当然もう神様が約束してくださっているわけですけれどもそれを守ることができませんのでもういくらでもこう破棄されてもう見捨てられても仕方がないようなそういう存在なんだと思うんですが、ところが神様という方はもう全然変わらないんですよね。もう私たちがつまずいて罪を犯して堕落しても全然諦めないんです。また次の計画を立ててくださるんですね。次の約束をしてくださるんですよね。そしてまた堕落をしてまた失敗してでもその後にもちゃんと必ずまた救いの導きを与えてくださってそして最後まで導いてくださって私たちを救いに導いてくださるってその神様の私たちに対する愛は全く変わらない。もう旧約から新約に至るまで全然変わらない。私たちはすぐ変わります。私たちはすぐに裏切ります。もう神様にすぐ背いてしまいます。でもそれで神様は変わらないんですよね。その愛がずっと貫いてそして最後にその神様が御国を完成させてくださるというところにまでこの歴史はちゃんとこう続いていくその中に私たちが置かれているというですねそのことを私たちは聖書のあらゆるところで確認をできるんだというふうに思います。はい、ということで1時間ちょっと過ぎてしまって1時間で学ぶ旧約聖書になりませんでしたけどもとりあえず1時間で学んだということにしておきたいと思いますが、はい、ちょっと私ばっかり喋ってましたが皆さんの方でもし何か質問とか感想とかがありましたらば少し受け付けたいと思います。はい、じゃあお願いします。
はい、すみません、まあ、クリスチャンとしてまだ1週間しか経ってないんですけども、聖書読んでて、何度か祝福っていう言葉が何度も出ますけど、
はい、
祝福って具体的にどういうものなんですか？
祝福ね、そうね、そうですね。まあ、アブラハムに与えた祝福というのは、まあ、子孫が増えるとか長生きするとか、まあ、旧約聖書の時代の文脈の中ではね、そういう、意味があったかなというふうに思いますけれども、やっぱりその祝福というのは、やっぱり神様から直接与えられる、恵みであり、そして、それは目に見える祝福も含まれていると思いますけれども、まあ、それだけではなくて、神様がやっぱり絶えず私たちのことを愛してくださっていて、そして諦めないで私たちを救いに導いてくださるということそのものが、祝福の一番大事な部分じゃないかなとは思いますね。ですからまあそれは目に見える物質的な祝福もあるし、病気が治るとか、生活が安定するとかそういうことももちろん含んでますけれどもね。でもやっぱり一番大事なのは神様との関係の中に私たちが招かれて生かされているというそこが一番の祝福としてね、聖書全体で理解できるんじゃないかなと思いますね。はい、はい、他にはいかがでしょうか。よろしいです。あ、関根さん手を挙げました。マイクじゃあ、回して大丈夫？大丈夫、うん、
私は自分の命の終わりと世の終わりと挟まっているかね、そういうところに立っている感じが毎日しているわけですけれども、 まあ、最後の裁きの審判ですかね、その時期っていうものが必ず来るという聖書を教えてるわけですけれども、それをこう、クリスチャンとしてどこまで本当にこう身近に本当に意識するっていうかな、そういうもう今の時代に現にもう危ないって言ってる人もいるぐらい、今の社会も危ないところもあるわけですね。そういうことをクリスチャンとしてそう予期するっていうか、予測するっていうか、そういうことをこう考えながら生きるということは本当に大事なことなんでしょうか。そのところをもっと意識してね、生活を本当に起きてそうすることが必要なんじゃないかなっていうのを思うんですけど、
はい、週末のことですよね。今ちょうどね、マタイの福音書の祈り会でね、その辺のことを24章、25章、26章学んでるところでしたけどね、まあ間違いなく裁きがやってくるって、ね、裁きが来た時にどうなるか、まあ神が、イエス様がね、もう一度再臨されて、そして羊とヤギをより分けるように、私たちを右と左により分ける、その中間はないっていうね、そういう時が来るんだよって、だからよく目を覚まして、よく準備していなさいってイエス様がね語っておられるメッセージがありますよね。ですから確かに今の世の中見るとどこに神様いるのかなっていうかね、もう神様なんかいないんじゃないかってこうもう思えるようなもう悲惨な現実ってもうあちこちにありますよね。今のアメリカの社会を見ても、あるいは中東で起きていることを見てもウクライナとか本当に悲惨なことが続いていて、まあ日本でもそうだと思いますね。自然災害が起きたり本当に悲しいことがいっぱいあって、神様はどこにいるんだろうか、本当に眠ってるんじゃないかっていうか、そういうふうな思いになることも正直あるんだと思います。そうい う, こう世の中なんだと思うんだけども、でもやっぱり神様っていう方はちゃんと見ておられますよね。そして私たちの苦しみも全部分かった上で必ずその時を裁きを用意しておられます。その時が必ず来るって、その私たちの忍耐が報われる時が必ず来るっていうかね。ですから救い主を、まあ、みんな待望していた旧約聖書の、ね、時代の人たちは、まあ、最後の方の人たちは特に暗黒の時代でもう真っ暗闇でどこにも希望がない、もう本当に神様なんかいないんじゃないかっていう時代の人たち、みんなでも救い主がやってくるってみんな待望していた、そこにイエス様が来てくださったっていう、そういうつながりになっている。今同じことを繰り返されているんだと思うんですよね。私たちも本当にイエス様いつ来ますか、どこにいますかっていう、そうい う, こう叫びを叫びながら待ってるんだと思います。でも必ずその時がやってくる、そして必ずその時に新天新地が完成するよって、救いが完成するよって、私たちの救いも完成するし、この被造物全体も完成して御国がやがてやってくるよってことに、ね、予言されていることですよね。ですから、まあ、そこを目指して私たちは信仰の歩みがいつも求められている。まあ、本当に関根さん言われる通り、もう本当に明日来るかもしれない、本当にね、そういう切迫した時代だと思いますよ今ね。ですから目を覚ましていなさいよって、ちゃんと5人の愚かな娘じゃなくて5人の賢い娘のように、ちゃんといつ花婿が帰ってきてもいいようにちゃんと油を用意しときなさいよって、そういう話があるんですけどもね。あるいはタラント預けられた人たちが、もういつ主人が帰ってきてもいいようにちゃんと与えられたタラントを倍にして自分小さなことにも忠実でありなさいよって、そういう教えられていることもあります。なんか大きなことをすることではないと思いますよね。私たちに委ねられた働きっていうのがあるわけで、それを忠実に丁寧に神様に対して返していくっていう、それで神様ちゃんとね報いてくださる、そのことが約束されていることを覚えたいなと思います。はい、いかがでしょうか。何か皆さんありますか。天野さん、はい。別荘記と歴代史の違いね。 あの記事重なってるんですよね。同じ記事がこう同じ王様が出てきたりとかね。ですからまあ列王記というのも名前が示す通りで王様の、あの、まあ、英語でいくとキングスっていうふうにねこう言われるんで王様の紹介の記事なんですね。王様を中心としてイスラエルがねあのこうあの神様の、あの導きの中でイスラエルが守られてきたっていうことを示し、まあ、いろんなドラマがあるんですけどもね、王様がどんどん変わっていく話ですよね。それが基本的に列王記かなと思います。もう歴代書を読んでいるとね、まあ、もちろん王様の紹介が基本的にあるんですけども、実はねあの歴代史というのは礼拝というのがすごく意識されています。礼拝、それでやっぱりその時代時代にどういう礼拝が捧げられていたかっていう、その賛美の歌い手たちが集められてその礼拝のために備えられたとか、ただ単なる王様の紹介だけではなく歴史の紹介だけではなく、そこに礼拝がどのように捧げられていたかっていう、あのそういう視点であの歴代史って書かれてるんですね。ですからそれを意識しながら読むと、あ、なるほどなっていう感じでね、当時の聖歌隊はこんな感じで整えられていたんだなって、こういう礼拝が捧げられていたんだなって、神様にこういう礼拝をこう捧げるように彼らは努めていたんだなっていうね、そういうことがこう見えてくる、まあ、それは歴代史の一つの特徴かなというふうに思いますね。はい、もしなければ終わりにします。大丈夫ですか、何か皆さんの方で。で、まあ、今日ねこの学びをした目的は、皆さんがこれをきっかけにして旧約聖書をぜひ読んでいただきたいというのが一つの目的なのでね、これを一つのきっかけとしてぜひね旧約聖書を親しんでいただければなというふうに思います。本当に創世記が一つの原型だって話をしたんですけども、まあ、創世記に書いてあるような同じでも旧約聖書を読んでるとね、本当に人間の現実っていうか罪人の姿っていうんでしょうか、もう人間の醜い姿がもういろんなこと出てくるんですよね。それでなんか励まされないなというようなこともあるかもしれないけど、でもそれにもかかわらず変わらない神の大きな愛とご計画がそこに示されていると。そして神様のご計画はちゃんとそういう人間の弱さ罪深さにかかわらずちゃんと進んでいって、ちゃんとイエス様につながっていくんだよっていうのがこう大きなね旧約聖書の全体像ですので、そのことを意識しながら、でも本当にそういう記事を通して私いろいろ教えられると思いますね、私たちはね。はい、じゃあ西本さんに最後お祈りをお願いしてもよろしいでしょうか。はい、
天の父なる神様、主やらなさに、旧約聖書について長い時間をおっしゃっていることを感謝しています。新約聖書の方に重点を読むことが多いですので、私は旧約聖書を読みつつも、それに、変わらない神様のこと、神様のように、私の神様は、良いお方であること、愛の神様であること、旧約聖書としても、
アーメン。はい、じゃあここまでにします。ご苦労様でした。大丈夫、